ローマ人への手紙第8章26節から27節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。
今日はペンテコステ聖霊降臨日です。弟子たちがエルサレムに集まっていますと、一人一人の上に聖霊が下りました。復活して天に帰られたイエス様が約束の聖霊をお与えになったのです。聖霊に満たされた弟子たちは力強くキリストの復活を明かしました。そしてそこから教会が生み出されました。この日から教会はさまざまな困難迫害がありましたが、それを乗り越えて福音を語り続け、瞬く間に全世界に広がっていきました。聖書にこうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全土にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ聖霊に励まされて前進した。聖霊に励まされて前進した、そうある通りです。イエス様が弟子たちに、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は私の証人となります、そう約束されたことがその通りに起こったのです。聖霊は特定の人だけではなく、聖霊を待ち望んでいたすべての人に与えられています。エルサレムに集まっていた120人の弟子たちの一人一人の上にとどまり、皆が聖霊に満たされた、そう使徒の働き2章4節に書かれていますね。一人一人の上に、そして皆が聖霊に満たされた。この120年の中には使徒たちだけではなく、また男性だけでもなく、母マリアをはじめとして女性たちもいました。聖霊は男性女性の区別なく、また人たちと他の人々という区別もなく、一人一人に全ての人皆に下って、そして皆を満たしたのです。ペンテコステの日に3000人の人が信仰を持ってバプテスマを受けましたね。でもし12人の人たちにしか聖霊が下らなかったら、12人で3000人の人のお世話をしなきゃいけなくなります。一人当たり何人になりますか？計算の早い人は250人、そう計算すると思うんですが、当時、その人数を数えるときには大抵は男性の数だけで数えました。ですからこの3000人プラス女性も子供もいたわけです。まあ、もっと言えば3000家族が救われたと言った方がいいでしょうね。そうすると一人で250の家族を導くというのは、いくら聖霊に満たされた人たちでも大変なことだったと思うのです。もう神様はこの時に一度に大勢の人々が教会に加わった、その3000人の人々を導くことができるために120人の人すべてに聖霊を注がれました。そうすれば一人が25人あるいは25家族ですから、なんとかできますよね。神様は一度に大勢のメンバーが加えられても大丈夫なようにすべての人に聖霊を満たしてくださったのです。しかもこの120人の聖霊を受けた人が3000人のバプテスマを受けた人、まだ聖霊を受けていない人を導いたというのなら、これも大変なことです。もしそうだとしたら教会はあのようには成長しませんでした。最初からつまずきを思ったことでしょうね。ペテロはペンテコステの日に人々に言いました。悔い改めなさい、 そして罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスムを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。悔い改めてバプテスムを受けなさい。そうしたらあなた方も聖霊を受けるのです。そう教えました。そのようにペンテコステの日に、またその後もイエス・キリストを信じてバプテスムを受けた人たちは聖霊を受けたのです。3000人の人々も聖霊を受けたのです。指導する人もそれに従う人も皆聖霊をいただいた。ですからそこに聖霊による一致が生まれ、教会が前進したのです。教会があのローマの大帝国から信仰の自由を勝ち取ることができた。これはバプテスマを受けた一人一人が聖霊を受け、聖霊の力を体験していたからですね。初代教会の力の秘密はそこにあるのです。初代教会ではバプテスマを受ける者が本当に聖霊を受けるようにという祈りが積み重ねられました。聖霊の働きがいつも意識されていました。聖霊の満たしがパウロの手紙を読んで皆さんお分かりになるように、いつでも人たちの教えとして教えられていたのです。聖霊を受けること、聖霊に満たされること、それは教会の指導者や特別な人たちだけの体験ではなかったのです。バプテスマを受けた人は全て聖霊をいただいているのです。ですから全てのクリスチャンが自分のうちにおられる聖霊のお働きをよく理解する、そしてその聖霊のお働きを受け入れる、その信仰が求められています。神様は全ての人が聖霊に満たされることを願っていらっしゃいます。しかしながら聖霊に満たされたからといって全ての人が同じように奇跡を行う、癒しをするというわけではありませんし、全ての人が人々の前で語ったり教えたりするわけでもありませんね。同じ御霊様聖霊をいただいていても、それぞれに与えられている聖霊の賜物、また現れ方は一人一人に違っています。またクリスチャン一人一人の教会における立場役割も違いますね。しかし神のことされるということ、あるいは救いの保証を持つということ、また祈りを助けられるということ、これは皆聖霊様の働きですが、その働き、その賜物、その実は全てのクリスチャンに共通して与えられています。で、このことは実は、今朝開いていただいたローマ人への手紙の8章に詳しく書かれているのです。今日の朗読の箇所は26と27だけでしたけれども、もう少し遡って14節からもう一度読んでみたいと思うのです。最初に14節から16節、皆さんで声を揃えて読んでみましょう。聖書に目を留めてください。ローマ人への手紙8章の14から16です。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。ここには聖霊がキリストを信じる者を神の子にしてくださるということが教えられています。イエス様は言われました。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。イエス様が言われた水というのはバプテスマのことを指しています。聖霊はバプテスマを通して信じる人に働かれます。その人を新しく生み出してくださいます。ですから信じてバプテスマを受けた人は神から生まれた神の子供なんです。 聖霊は信じる者を神の子にしてくださる。でもそれだけではバプテスマっていうのは大変素晴らしいものなんですけれども、でもそれだけではキリストを信じてバプテスマを受けた者が神の子としての自覚を持ち、それを保ち続けるというのは時としてできないことがありますね。いつしか過去に受けた洗礼の恵みを忘れてしまって、忘れちゃいけないんだけれども忘れてしまっている、私は神の子なんだろうかというふうな不安が心に襲ってくる。神の子としての自覚、確信というものは神様のその父としての、私たちの親としての愛を受け続けるところから生まれますね。また私たちの側でもその神様の愛に応えて神様を愛して生きていく、その生活の中で確信、自覚というものは生み出されますね。でそれら全てのものを与えてくださるのが聖霊なのです。聖霊はキリストを信じる者を神の子として産んでくださるのですが、産みっぱなしにしておかれるお方ではありません。神の言葉によって養い育て、信仰者の心に神の愛を注ぎ続けてくださる。そしてその心を神に向けさせてくださるのです。さあ次に8章の17から25、ちょっと長いですけれども頑張って読んでみましょう。17から25、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく御霊の初穂をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。ここには聖霊が私たちの救いの保証だと教えられていますね。聖書が教える救いには過去、現在、未来、あるいは将来の3つの面があります。キリストを信じる者はすでに罪の刑罰から救われています。イエス・キリストの十字架がそれを取り除いてくださったからです。これが救いの過去の面、過去の救いですね。でここからクリスチャンとしての生活が始まりますが、その生活はでは罪の刑罰から救われたからもう何も罪との戦いがないかといえばそうではありませんね。信仰を持つまではあまり感じなかった罪の誘惑というものを信仰を持ってからむしろ逆に強く感じます。罪の中に生きていた時には平気だったことが救われてからは戦いになるんです。キリストを信じて救われたということで落ち着いてのんびりとはしてはいられないんだ。もっとキリストに信頼し罪と戦いこの世に勝ち救いを求めなければならないということがやがてわかるようになってきます。しかしながらその信仰の戦いの中で私たちは神様に耐えるものを神様が罪の力から絶えず守り救ってくださるということを体験します。これが救いの現在の面、現在の救いですね。私たちは勝って救われ今救われています。でも やがて完全に救われるということがやってまいります。この信仰の戦いは永遠に続くものではありません。それが終わる時がやってきます。罪も死も悲しみも一切の汚れもない天の御国を受け継ぐ時がやってくるんです。罪の刑罰、罪の力から救われるだけでなく、罪の存在そのものから救われる時がやってきます。これが救いの将来、あるいは将来の救いです。ローマの8章の17節から25節というところは、この世にあって信仰者はうめき苦しむことがあっても、将来の救いが約束されているんだ、その救いの約束の保証として神様は信じる者に御霊の初報をお与えになったと書いてあります。特に23節に、そればかりでなく御霊の初報をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますとありますね。初穂というのは、春になって麦が実を結ぶんですが、その最初の実ですね、初なりのものですね。でその初穂が豊かであれば、その後の収穫が豊かであるということが保証されるんです。そのように神様は天での豊かな収穫を保証するものとして、今この世を生きる私たちに聖霊を与えてくださった。この世にあっても平安と力、また慰めと励ましを体験できるようにしてくださったのです。ユダヤのペンテコステのお祭り、これは実は初穂のお祝いだったのです。この日に聖霊が下ったというのは、聖霊がまさに私たちの救いの保証、救いの初歩であるということを重なり合わせて、大変に意義深いことだと思いますね。自分が神様に愛されている神の子なんだ、それが分かったら、私たちは無意味な劣等感、優越感、そういうものから解放されますね。人と人とを比べて競争の中に生きていくということから救われますね。正しい意味で自分を愛することができるようになります。そして他の人を愛することができるようになります。何よりも神様を心から愛することができるようになります。そうなったら、たとえ奇跡や癒しといった他の聖霊の賜物がなかったとしても、教会は力強く神様を証しすることができ、前進していくことができます。一人一人が自分は聖霊をいただいているんだ、聖霊が私の救いを完成まで導いてくださるんだ、それが分かるなら、私たちの信仰の歩みはもっと確かなものになることでしょうね。私たちは神様からいただいた自分の使命を果たしながら、確実に救いの完成に近づいていく、そういう人生、意義のある人生を日々に歩むことができるのです。さあ、最後に聖霊が私たちの祈りを支え助けてくださるということを見ましょう。今朝朗読していただいた箇所ですが、26、27をもう一度ご一緒に読んでみましょう。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちがどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。26節に、私たちはどのように祈ったらよいかわからないと書いてありますが、皆さんクリスチャンになったばかりの頃、みんなそう感じたんじゃないでしょうか。ずっと以前のことですけど、バプテスマを受けて間もなく祈り会に出席するようになるかなった方がありました。その人は最初の頃、どう祈っていいかわかりません、 祈れないのに祈り会に出てきてもしょうがないんじゃないか、もう来ませんみたいなことを言ったんですけれども、まあ信仰を持つまでは誰も神様に語りかけたという体験がないわけですから、いざ信仰を持ってそして神様に祈ると言っても何をどう祈っていいかわからない、皆さんに共通した体験だと思うのです。私はその人に、祈り会はよく祈れる人だけが来るところじゃないんですよ、祈りをまだ祈れない人が祈りを学ぶために来るところですから、頑張って来てくださいね。他の人の祈りに耳を傾けて最後にアーメンと言えば、それだけで立派な祈りですよ、というようなことをお話したことがありました。その人は続けて祈り会に出席しているうちに、間もなくもうさまざまな課題を他の誰よりも一生懸命自分の言葉で祈ることができるようになったんですね。祈りを学ぶ一番いい方法はとにもかくにも祈ることです。そうすると聖霊がその人に祈りを教えてくださる。最初はよく祈れなくても祈っているうちに聖霊が助けてくださる。そんな体験を皆さんはなさっていることと思います。激しい試練にあって苦しくってしょうがないとき、私たちの祈りは祈りとは呼べないようなつぶやきやうめきになってしまうことがありますね。しかし聖霊はそのような祈りをも決して退けません。私たちと一緒に泣いてうめいてくださるのです。そういうふうにうめきで始まった祈りもつぶやきで始まった祈りも最後には、神様あなたに委ねます、ハレルヤ感謝します、まあ自分でも思ってもいなかった言葉が心から出てくることがあります。私はそれを何度か体験していますが、聖霊様が導いてくださった、聖霊様が語らせてくださった、祈らせてくださったんだなと思います。御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださる、これは本当なんだ、そんなことを皆さんも実感していることでありましょう。ローマの8-15に、私たちは御霊によってアバ父と呼びますとありましたね。聖霊が私たちに神様をアバ父と呼ばせてくださる。アバというのはユダヤの人々が父なる神様に対して愛情と信頼と尊敬を込めて呼びかけるときに使った言葉です。アバ、これはファーザーという意味もあれば、まあ、子供がお父さんに甘えてダディというふうな、そんな意味もあります。時々私たちは神様と呼びかけるだけでその後の祈りが続かないということがあります。あんまりショックなことがあったら、心が混乱している時は神様、神様、そう神様を叫ぶんですが、その後の言葉が出てこないことってありますね。またあまりにもこの神様の偉大さというものに心打たれてくる、神様の恵みが私の心をこう本当に 100% 支配してしまう、そんな時にも私はあと言葉を失ってしまって祈れなくなってしまうことがあります。でも皆さん、祈りというのは基本的には主の名を呼ぶことなんですから、その後に続く言葉が続かなくても父よという呼びかけそのものが祈りになるのです。主よ、イエス様、その言葉自身が祈りとなります。聖霊様の言いようもない深いうめき、それは私たちの唇から出るアバ父よという単純な信頼の呼びかけそのものなのかもしれません。神様、イエス様、そう呼びかけた後の言葉が口に上ってこなくても、皆さん心配いりません。心は祈っています。聖霊も私たちの心とともに、私たちの霊とともに祈っていてくださるのです。安心して心を神に向けようじゃありませんか。神はそのような祈りを知っていてくださり、聞き届けてくださいます。聖霊は信じる者を 神の子供とします。救いの保証となってくださいます。そしてさらに私たちの心を神様に向け、神様への祈りに導いてくださいます。単なる言葉を与えるだけでなく、心そのものを神様に向けてくださるのです。親を呼ばない子供がいるでしょうか。いない、そういう子供がいないように、私たちもアバ父よと言って父なる神様を呼び求めるのです。聖霊は神の子供に神を呼び求めること、神に祈ることを教えてくださいます。信仰者を祈りに導きます。その祈りを助けます。その祈りを支えてくださいます。聖霊をいただいている私たちは、この聖霊様の取りなしを信じましょう。それに励まされ、さらに祈りに励んでいきたい。その祈りの中で聖霊様をもっともっと体験していきたい。そう心から願います。お祈りを捧げます。父なる神様、ペンテコステの日に弟子たちの一人一人が聖霊を受けました。皆が聖霊に満たされました。同じようにあなたを信じる一人一人が聖霊を受けていることを知り、信じ、体験できますように。バプテスマを受けた者が皆聖霊の働きについて正しい理解に導かれますように、同じ熱意を持って聖霊様を求めることができますように導いてください。あなたは私たちをあなたの子供にしてくださいましたから、私たちはいつでも聖霊様によってあなたをアバ父よと呼び求めることができます。どうぞそのように祈り続ける私たちとしてください。主イエス・キリストのお名前で御前に捧げます。